What time is it now? と聞かれたら大熊の時計大バーゲン。ブランドウォッチ、ダイバーウォッチ、ドレスウォッチ、カジュアルウォッチ、何でも安い。さあ時は金なり、お早めに。確かな商品をより安く、ディスカウントストア。
あ、すいません、もう録音始まってました。
ああ
すいません。
いきますか。
いきましょう。ということで、コーナーやりましょう。
はい。
あなたの思い出の馬。はい、あなたの思い出の馬。このコーナーですね。皆さんの思い出の馬教えてね、はい、もしくは、こういう馬いますけど、どんな馬だったんですかっていう逆質問の形でも OK というコーナーでございます。いや、久々にいただいたんでね、読みたいと思います。
はい、
2通いただいたんですけど、2頭だと長くなってしまうかもしれないので、もう1頭はまた来週以降という感じで、はい、やりたいと思います。はい、ラジオネーム春亭いいお肉さんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。皆さんこんにちは。私の思い出の馬は、メジロドーベルです。きっかけはサラブレという競馬雑誌で企画されたポグでした。ダビスタを始めた程度で競馬初心者の中の初心者で、POG も初めてで、メジロライアンって聞いたことあるな、程度でなんとなく選んだだけでした。しかし、この馬があれよあれよという馬に勝ち上がり、阪神3歳牝馬ステークスを勝ち、桜花賞2着にオークス優勝と活躍し、当時は推し面という言葉ありませんでしたが、この馬にすっかり魅了されていました。馬券が買えるときはとりあえずこの馬から買い、引退するまで追いかけました。故にメジロドーベルから活躍する子供が出なかったのは残念でなりませんでした、ということでね。なるほどね。結構世代近いかもしれないですね、ハルーテイさん。
そうですね。
うん、僕もブライトから好きになってるから。
はい、はい、
メジロドーベル思い出ありますか、月光さん。
この世代の牝馬で、ほぼ二強ですよね。メジロドーベルと競泳マーチ。
はいはいはい。
で、周り、会社とか友達とか、
うん。
やっぱりね、メジロドーベルのファン多かったんですよ。
はいはいはいはい。
ライアン3区で、メジロ一族で。で、自分も別にドーベルは嫌いってわけじゃなかったんですけど、
はい。
競泳マーチの方が好きだったんですよね。
はいはいはい、はい。
で、それってなぜかっていうと、自分ダンシングブレイブが好きで、
はい。
凱旋門賞の映像見ると、
ああ、大外一気のやつ。
もう、大外一気で画面の外から、
うんうん。
すごい衝撃を受けて、
はい。
で、ダンシングブレイブがすごい憧れて好きで、
うんうん、
で、その系統、ダンシングブレイブ自体が日本で来て種牡馬になったと、
うん。
で、すごい楽しみだったんですけど、
はい、
周りで俺だけだったかな、競泳マーチをしてるのは。まあ、それもあって先週、中一用の大学
生。ああ、はいはいはいはいはい、はい。
やっぱりね、ドベルの子供、クエマチの子供、期待したんですけどね。うん。なかなか厳しかったかなと思いますけど、はい。
クエマチはでもまだトライアンフマーチとかいるから、あれなのか。っていう。
あ、そうでした、そうでした、そうでした。
そうですよね。
スペシャルウィークと。はい。
メジロドベルも、だから、孫とかにはいるのかな、はい、なんか、メジロ。
なんだっけな、ドベルとマンハッタンカフェ、大菩薩
そっか、黒系とあんま出てないのか。あ、湘南ラグーンとかね。メジロ、シャレードの子供？
あ、はいはい。
とかね。
あ、シャレードの方か。
はいはいはい。
はい、
これ寂しいっすよね。だんだんこう先細りというか、こう、なんか、参加が活躍しなくなってって、貧系も繋がんなくなってくる感じがちょっと寂しいっすよね、なんか。じゃあね、これ住所書いてあるんで、ステッカー送ってほしいってことですかね。はい。東京都墨田区押上1-1-2 あ、ごめんなさい。これスカイツリーの住所なんで大丈夫です。はい。
大丈夫ですね。
はい、大丈夫でした。はい。あと、春亭お肉さん、いいお肉さん、 一頭ちょいつよちょいは討論会で送ってくれてるんですけど、多分これ前のお題っぽいんで、僕が多分更新し忘れちゃったから、メールフォームとかのところ。多分前のお題のちょいつよになってるかもしれないんで、今は競泳マーチよりちょいつよになってますんで、もしかしたらこれグレーターロンドよりちょっと強い馬なんじゃないかなと思って、送ってくれた馬が。
なるほど。
はい。ちょっと競泳マーチとはちょっとジャンルが近かったんで、あ、もしかして前の週かなと思って。だからもしよかったら、これ聞いてたら、競泳マーチより今ちょいつよやりますんで、再度送っていただけたら幸いでございます。
よろしくお願いします。
まとまり系競馬サロン。エムラジー。
どうも、改めまして、こんばんは、ブライトです。
こんばんは、2月マンスリーゲストの月光でーす。
はい、エムラジでございます。はい、じゃあ、
よろしくお願いします。
そうですね、先週は何だったんだっけ。あ、シルクロードか。あー、フィオライアか。無理。あ、でも月光さん、おめでとうございます。2つとも当たりました、先週。
ありがとうございます。
そうですね、どっちも20丸
3着でしたけどね。
30。いや、でもあれでもなんか僕ほら、今井さんの新刊買ったっすけど、完全にあれ、はい、イスラボディータの買いパターンでしたね。前走外枠で負けてからの内枠代わりっていうのと、はいはい、で そこまで追走に苦労しない条件みたいな感じで、前走より、
はい、
なんか見たら6枠以降の 1200m の芝の勝率が 2% だったらしい、イスラボディータ。そうだから、そっから内枠に変わるっていうので、だから多分だいぶ苦から楽というか、だから良かったんじゃないですかね。あれは完全 M 的にも、 M 的にもっていうか勝馬時点的にも、はい、
はい、
そんな感じでね。はい、じゃあこの番組がね、どんな番組かっていうのをご紹介します。この番組は今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、 MC2 人とゲストの方たちが競馬予想を楽しんじゃおうというラジオ番組です。はい、今週は東京新聞杯予想したいと思います。
はい、
まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナ
ー、イエ
ー。はい、今週の予想レースは第76回東京新聞杯 G3 でございます。まあ東京マイルで行われる、まあ安田とかにもつながる G3 戦って感じでしょうかね。古くはトロットサンダーとかね。はい、じゃあ現時点でのね、オッズを言っていきたいと思います、はい、あと予想オッズですね。はい、はい、1番人気ウォーターリヒト 4.8倍、はい、2番人気マジックサンズ 6.4倍、3番人気エルトンバローズ 7.8倍、4番人気オフトレイル 8.6倍。ここまでが10倍を切る人気で、以下トロバトーレ10倍、ブエナオンダ 10.3、ラバンダ 10.5、 エンペラーズソード 12.4 と続いていきます。はい、じゃあいいですかね。
はい、
はい、じゃあ互いの印で揃いました、いきます、せーの、ズドン。はい、ブライト本命エンペラーズソード、対抗エルトンバローズ、黒三角ミッキーゴージャス、注意でシリウスコルドとウンブライルです。そして、マンスリーゲストの月光さん本命サクラトジュール、対抗ウォーターリヒト、黒三角シャンパンカラー、白三角エンペラーズソード、ミッキーゴージャス、トロバトーレで、愛が名勝チタンです。はい、愛ですね、はい、これはもう去年僕は恩恵を預かってますからね、完全にね。はい、
はい、
月光さんが名勝チタン当たったおかげで、はい、恩恵を預かりましたんで、はい。じゃあ、まあ、エンペラーソードが人気してるんで言いますね。まあ、はい、まあ、ドレホン3区なんですけど、千馬で結構 S が強いタイプで、僕、ドレホンって L 系だと思ってたんですけど、下馬として。一応、今井さんの辞典見ると S だそうですね。なるほどと思って。まあ、確かに、ウォーターリヒトとか SC っぽい感じだし、まあまあ、 カーキタリブリーとかも L っぽくないかなとか、まあまあ、あとミッキーファイトとかも普通に S、S まとまりとかでもいいと思うんですけど、サンライズフレームとかも、はい、デシエルトとかも、デシエルトとかも S っぽいし、まあ、確かにそう言われたら S かと思って。
うん。
うん、まあ、ワープスピードとかちょっとまとまり、L まとまりっぽい感じもあるけど、まあまあ、僕の中でなんかジオグリフがドレホンのデフォルトだったんですけど、まあまあ、確かに言われてみればダートとかでも活躍も多いし、まあ、S っぽいかな、みたいなとこあって、で、この馬ですわ。で、この馬は、まあ、これも馬も、まあ、まあ、ドレホンに、後ろがファピアノのキャンディーライドに、スマートストライクのカーリンですか。これはもう全部アメリカですね。その後ろストームキャットなんで、もう、アメリカ全部入れたみたいな血統ですね。もうアメリカ、全部アメリカですみたいな感じ。欧州感ゼロ。なんで、本来は東京みたいなとこで早い上がりとかってきついと思うんですけど、まあ東京 D コースなんで、あの、まあ、桜トゥジュールとかもそうなんですけど、まあ、中山マイルとかでも活躍しそうな馬が結構来たりとかもするんで、まあ、基本的にやっぱり内枠、立ち回り系が有利だと思うんですよね。なので、まあちょっと枠はやや外目なんですけど、まあ逃げちゃえば内目走れると思うんで、まあ、チタンは多分無欲で、まあ、無理やりでも行っての2番手とかになるかなとは思うんですけど、はい。まあ本質的には多分中山の方がいいと思うんですけど、まあ今ちょっと、あの、東京でも早い、2走前とか早い上がり使って勝ってますし、まあ今連勝中で、まあ連チャンとは言わないけど、前走とかもでも2走前より2秒早くサンハロー通過してんのに、着差広げて押し切ったので、結構 S は充満してるかなと思ってて、同じような感じで強い逃げ打てればいいんじゃないかなと。あの、もう鮮度もありますし、本命しました。月光さんいかがでしょうか？
はい。まあ先ほど、ブライトさんが話した通り、今週から D コース代わり。まあ D コース代わりって、まあ簡単に言うと、傷んではないとは思うんですけど、内ラチ沿いをラチで隠して、コーナーが狭くなるらしいんですよね。
はい。
なんで、後ろからの馬が追い込みづらいっていうコース形態にあるらしくて、うん、まあ、それもあって、去年、本命名称チタン。
はい。
で、一昨年、桜辻汁、本命だったんですけど、で、今回じゃあ、枠的にどれが恵まれるかなと思って、
はい、
まあ、先行馬。まあ、もちろん、番手でも、エンペラーズソードが恵まれる可能性があるのかなと。
はい。
で、まあ、陣営も揉まれようことは、認めてて、作戦みたいなのを相談してるっぽいので、逃げられなくても、離れた2番手であれば、全然番手でも残れるのかなと思って、三角の中で一番上の評価にしました。
いやー。桜トゥジュールだ、その流れで。お願いします。
まあ自分がよくやる、高齢馬チャレンジ。高齢馬でも、条件が合えば、
はい、
G3 オープンに行けば、全然馬券に貢献してくれると思ってまして。
はい。
で、まあ、この馬は、明け9歳馬で1000馬。にもかかわらず、まあ、まあ S 系が強いと言いますか。闘争心が衰えてないとは思うんですね、
はい、うん、
で、その闘争心をうまく馬群の中でコントロールできる枠順、
うん、
ジョッキであれば全然まだ明け9歳でも通用すると思ってまして、
はい、
実際に数使ってないんですよね、
はいはいはい、
それでいて明け9歳馬で嫌われて1キロ減で想定オッズが40倍以上ついてるんですね、単勝で。まあ、これであれば、もう、全振りでもいいかな、ぐらいには思ってます。で、まあ、枠順が9番。程よいかなと思って。で、もちろん、癖を掴んでる、キング姉さんなんで、うまく、馬群でなだめて、空いてるとこ出してくれて、突き抜けてくれるんじゃないかと思って、本命にしました。
はい。これ自分はちょっと迷っ ったんですけどね。まあ、ちょっと上三頭、僕今印ってる上三頭がちょっとよく見えたんで、まあ、今回は基本この三頭で行こうと思ってるんで、はい、まあ、怖いですけど、まあ、ちょっと、もう9歳だし、ダート行ってくれってことで。はい。いや、もともとずっとダート行けと思ってたんだよ。俺はもう別に4歳、5歳ぐらいから。なんでこの系統で一回もダート使わねえんだよ。おかしいだろ。だから一回やって、ダメだったら戻ってきてもいいけど、芝。なんでこの決闘でマーチステークスとか使わねえかなと思って。マーチだろ、こんなもん。絶対。基本このまま交互タイプだと思ってて、もう完全に激走後は反動出るタイプなんで、まあ、一昨年は、盆走からの叩き2戦目で変わった。で、去年は、京都金牌やりすぎちゃった後の盆走なんで、まあ、しょうがないっていうか。だこれをだから適正で捉えちゃうと、あ、去年東京芝居勝ったから今年も買おうってなって4番人気とかにしちゃうんだよね。去年を。これはダメなんだっていう。そういうことじゃねえんだよっていうことなんですけど。だから今年は、まあ、安田はちょっと走っちゃってますけど、まあ、感覚空いてるんで完全にゼロになってると思うんで、今回は別に走れるタイミングだと思うんですけど、
はい、
まあ、さすがに9歳なんで、やめていただきたいっていう感じで僕はやめたんですけど、はい。でも別に悪くはないです、これは。上三頭が僕が、まあ、鮮度とか持ってて、よく見えてるだけ、あ、まあ、エルトはそんな鮮度ないですけど、上三頭がよく見えてたんで、でも別に入れてもいいぐらいのラインにはいました。はい。じゃあ、はい、次行きます。ウォーターリヒトですかね。お願いします。
はい、まあ、一番人気想定オッズは嫌なんですけど、
はい。
結構東京新聞杯ってリピーターレースかなと思ってまして、
はい。
インカネリアンは3年前に1着、
うん。
2年前に2着、
うん。
で、空手も、5年前1着、
うん。
4年前3着、
うん。
のもあるので、冬場のこの時期の東京のマイル戦は合ってるのかな、
うん、うん。
っていうのがありまして、去年も D コースで、まあ、うちがいいなと思って、まあ、名称チタンを本命にしてたんですけど、
はい。
まあ、その中、大外ぶっこきがもう単純に強かったなと思って。
いや、そうですね。能力上ですね。
今回、高杉ジョッキーがサイドをどう乗るのかはわかんないんですけど、
うん。
中段から競馬できたら、そのなんかレースぶりの幅が出て、安定感が、出てくるのかなとも思いますし、また、後ろに引っ張ったとしても、位置取りショックがかかるので、まあ、馬券圏内は、もしかしたら全然あるなと思って、本命が一昨年の勝ち馬。で、対抗が去年の勝ち馬。みたいな感じにしました。はい。
僕はこれは、まあ、いや、当然個体は評価してますし、去年の東京芝居とかびっくりしたんですけど、まあ、結局、ここが河内厩舎最後のっていう感じの、こう、最終年って感じで、こう、結構目打で仕上げてきて、まあその反動も出て、安田、中京、富士って盆走してたんですけど、まあなんとかちょっとずつちょっとずつ立て直して、まあ前走の激走につながったのかなっていう感じだと思うんですけど、まあやっぱり、基本的にはやっぱでも穴向きで SC 系で、まあ G1 のアップ戦と、多分、ま、15番人気落ちたっていうのが相まって、まあ、3着になだれ込んだっていう、紛れ込んだって感じだったと思うんで。まあ、だからここでは全然通用してもいいんですけど、でもやっぱり、やっぱりちょっと不安定な S 主導の馬で、基本的に穴向きだと思ってるんで、今後はだからその連チャン期が、僕の中で東京新聞杯まではちょっと一種の、まあ、ミニの連チャン期みたいな感じ、1121で、連チャン期みたいなのが来てて、で今後は交互になっていくんじゃないかなと思ってるんで、連チャン期終わりの。ちょっと戻ってきた馬っていうので、交互になるんじゃないかなって思うんで、まあ、ここは消すのが普通に考えたら妥当かなっていう、ここですかね。はい。で、僕は多分、前走って多分相当褒められたと思うんですね。この鞍上も。あ、中段いけるじゃんって言ったら、前いけるじゃんみたいな感じで褒められて、で、多分、変ってなってると思うんで、多分同じように行くと思うんです、前に、ある程度。そしたらダメだと思います。僕はもう、ここは、後ろに引き切った方がいいと思うんですけど。ただまあ、
ね、
今度引き切ったら引き切ったで、そのさっき言った、その D コースで物理的に後ろからすぎると届かないっていう現象も起きちゃうんで、
はい、
結構は多分安城は多分考えて乗ってるから前行くと思うんですけど、 でもそしたらまあいろいろと圧とかも受けちゃってきついんじゃないかなっていうイメージなんで、だからどっちにしろきついっていう。まあ言ったら、その位置取りかかんなくて、あの、圧受けてきつい。後ろから下げたら位置取りショック的には OK だけど物理的にきついっていう状況だと思うんで、だからまあまあどっちにしろっていうことなんで、まあだからもう来られたらごめんなさいってやつですよね。強いんで、強いは強いのは知ってるんで。っていう感じですね。はい。じゃあ、エルトンいきますね。はい、これは、これもね、ちょっとまあ、人気考えたら別に、どっちでもいっちゃどっちでもいいラインだったんですけど、まあ一応その、前走有馬記念の時に、はい、あの、まあ距離が長いからってことでブリンカーを外したらしくて、したら全然行きっぷりが悪かったと。で、まあ結局、大幅延長だったのに逆位置取りの形になって7番手っていう、なんかすごい中途半端な位置取りになっちゃって、外枠っていうのもありましたけど。で、まあ、あんまりいいとこ見せれずに終わっちゃったと。で、今回またブリンカーして、まあ、ある程度位置つけてなだれ込みの方に持ってこうとしてるっていうので、はい、まあまあ、逆ショッカーとは言わないですけど、まあ、短縮だけど前行くって言っても、あと、あまりある体力だけ活かしてなだれ込みみたいな作戦に出ると思うんで、まあまあ、それでいいのかなっていうので、まあ、評価しました。はい、まあ、あとはもう、今はもうダウンの方が絶対いいと思ってるんで、ダウンだからっていうのもあって、評価しました。結構さいかがですか？
これ、印打つなら、次。で、まあ、確かに、ブライズさんがおっしゃったように、大幅延長で、の、あれ、有馬記念で、ブリンカ外したら全然いけず。まあ、この後のローテが全然読めないんですけど、中山記念で買いたいなと思っちゃったんですよね。
はいはいはい、バウンド延長で。
あ、バウンド延長で、はい。ちょっと印まで回らなかった感じです。はい
はい。じゃあミッキーゴージャスか。はい、これはですね、これもまあ面白い馬ですね。重賞一番人気一着持ってるんですけど、多分気性が悪いっていうか S が強い感じで、だから距離短くして、まあポートアイランドとか逃げてましたし、まあキャピタルもマイルで、はい、ある程度ペースも流れてっていうとこで。で、これやっちゃいがちっていうか、まあ、やっちゃうっていうか、ただこれ、この馬自体はミッキークイーンにミッキーロケットなんで、多分距離適正自体は2000から24ぐらいにあると思うんですよね。そのそもそもの、本質的な距離適正は多分2000ぐらいなんですけど、なんか S がちょっと邪魔してて、こういうことになっちゃってるっていう感じなんで、うん、本質的な S スピードみたいなちょっと足りない馬だから、阪神カップみたいな本当の専用の S とか問われてスピードレースっていうか、もうなんだったらちょっとスプリンターズよりだって、ルガルだってスプリンターズ勝ってる馬で、2着のナムラクレアだって戦2でね、 G12 着の馬ですから、そういう馬ですから、戦2の重賞も勝ってますしっていう馬のレースになっちゃうと、ちょっとまあ出遅れもありましたけど、まあちょっと遅れを取っちゃうという。だからこっからのバウンド延長っていうのはすごいいいと思うし、そもそも重賞向かうにあたってオープン勝ちっていうのが僕は嫌いなんで、そのオープン勝った後に重賞っていうのはすごい期待値が低い臨戦だと思ってるんで、あの、ま、阪神カップはもう即切りでいいと思ってたんですけど、だそういう状況だったんで、しかも接戦後でしたし、キャピタルが。あの、しかもインからバグを縫ってきて、割ってきて、あの、レーンで、0秒0差で、あんなもん、ストレスめちゃくちゃ甚大で、そっから、一ヶ月しか経ってないところで阪神カップで短縮で外枠行って出遅れて、それは出遅れるわ、馬も嫌だわっていう状態で、それでも一応33秒7使って0秒9まで詰めてたから、あ、まあ馬自体はやる気がまだないわけじゃないなっていうところからの、まあ今回前行く位置取りショック、なんだったらノリさんだからもう逃げるぐらいでもいいと思ってるんで、その3走前逃げてるぐらいだから、もう本当これこそもう前行くんじゃないかなと思ってて、チタン生かしての後ろぐらいつければいいんじゃないかなっていう感じで評価しました。どうですか？印打ってますけども。
はい。前の位置取りの話もありましたけど、まあ、僕もそこは考えたんですけど、
はい、
まあ、位置取ってもいいし、去年のウォーターリフトワークじゃないですけど、走馬も間に合わないことはないんですよね。
はいはい。はい、
なので、まあ、今のノリさんに大外一気がどうかっていう問題はあるんですけど、まあ外から刺してくるんだったら、これか、 なぁと思って、評価したところですかね。
うん。
面白いと思いますけど。
いいと思うんですけどね。筋量も1キロ減りますしね。じゃあ、あとはささっと。ああと、シャンパンカラーどうですか？
はい。一番の魅力は乗り換わりで、
はい、
岩田パパ。
はい。
はい。先ほどから散々話してる通り、D コース代わり、今回1枠1番。で、もちろん全然活性化は足りてないと思ってます。
はい。
ただ、前走マイルチャンピオンシップで坂井隆成ジョッキーが中段から競馬してるんですね。
うんうんうん、
中段、なんだこれ、2枠3番か。2枠3番から、スタート良かったんですよね。
はい。
で、スタートした直後ぐらいは3、4番手にいて、
うん、
そのまま流れに乗ったら面白いなとずっと思ってたんですけど、まあ、ズルズルって言いますか、位置取りをちょっと下げて、で、直線向いた時にはもう馬群が前が壁で、ちょっともったいない競馬だったんですけど、まあこれが、硬い馬場がダメだったのか、まあ実際に、NHK マイルの勝ち馬なんですけど、勝った時がやや重なんですよね。
はい。
これ。なんで、岩田ジョッキーに乗り換わって、岩田パパ得意のイン付きが、ハマれば、面白いかなと思って、全然人気もないですし、一発あるんじゃないかと思って、3番手の評価にしました。はい。
なんかでもこれ成績だけ見てるとちょっとダノンスコーピオンとかと被りますね。同じ金亀系で。なんか、一回やっぱ NHK が、僕はやっぱりあのマイラーの NHK マイルカップって僕マイルのダービーだと思ってるんですよ。結構そこで仕上げちゃうっていうか作っちゃうっていうのと、まあ、だいたい早い馬場で行われたりもするんで、結構そこで結構反動が大きくて、後々活躍できない馬って多いじゃないですか。なんか NHK で頑張っちゃった馬って。なんで、そういうのもちょっと被る、ね、ダノスコーピオンもなんかね、無事3着までは良かったのに、あの後全くでしたから、これも金亀系でドゥラメンテで、向こうはカナロアですけど、
はい、
まあまあ、ちょっと似てんなって今一瞬ふっと思いましたけどね。なんかダートは挟んでも戻ってこれない感じっていうか、可能性はゼロじゃないと思いますけどね。まあ、だから、とりあえず距離変更とかダートとかもう一回入れた方がいいと思うんですけどね。1004とか。感じはしますね、うん。はい。
確かに。
あとは、トロバトーレか、簡単に。
2走前、3走前がダートですけど、はい、まあ、ダート挟んで、金牌、アマーハンセンジョッキーで、6番人気を打ちた。まあ、これも最高峰からだったんですけど、まあ、なんか、希少難なのか、乗り難しいのか、まあ、それでも、さっきも言いましたけど、外差しで何か来るのであれば、これは切り切れないかなと思って、ただ、ミッキーゴージャスよりは、下かなと思って、外差しで、そうですね、中で、ギリギリ評価したって感じですかね。
はい。いやー、これは入れてもいいかもしれないですね。これは、これも悪くないですね。これは、僕はなんで、結局消しちゃったかというと、まあ、6番に4着がちょっとやりすぎちゃったんじゃないかなって、結構追い込んでたんで、出遅れながら、結構な足を使ってたから、
はいはいはいはい、はい。
ダートから戻ってきたってよりかは、ショックに反応してある程度走っちゃった側だったんじゃないかなっていう感覚だったんで、これ6番人気3着だったらもう自信もっと消せるんですけど、6番人気4着っていうのが結構絶妙ですよね。なんかギリギリ耐えれるんじゃないかみたいな。で、しかも今回も人気は据え置きっぽいんで、ストレス疲労が全くない。例えばペルセウスからここ来て、ルメールだったら多分絶対買ってるんですけど、まあ、前世も買ってましたし、ちょっと京都金牌やりすぎちゃったんじゃないかなと思って、一応ちょっと切ったんですけど、これわかんないですね。6番に4着はもしかしたら S が戻ってきてっていうか、そのなんか一回安田で切れちゃったリズムをもう一回ダートから芝からで復活してっていう考え方もできますし、で普通にルメールが前行く位置取りとか中段ぐらいでスッてつけてましたみたいなのも全然あると思います。 東京で一番人気一着持ってますし、そんな全くダメとは思わないんですけど、ただまあちょっとパワー型ですよね。やっぱエンパイアメーカー入ってる分、ちょっとレイディオロ、エンパイアメーカーで。
はい。
だからまあ中山のが本当はいいのかなーとか思いながらも。さっき言ったように、東京新聞杯 D コースで、まあ中山向きぐらいのがいいだろうと思ってるから、まあこういう決闘でも全然足りちゃうかなと思うんですけど、まあ一応、税層が頑張りすぎたんじゃないかっていう考えで切っちゃいました。
はい。
で、あとは、まあチタンはね、愛なんで、これはもう単純に逃げて粘ってくださいっていうだけの話ですもんね。はい。シリウスコルト、ウンブライルね、注意で入れてたんですけど、シリウスコルトは、はい、まあ、東京マイル適性は全くないと思ってるんですけど、はい、三浦ってこういう時なんか、なんつうの、空気読まないで普通になんか先頭とか2番手とかやったりしそうでなんか粘るみたいなムカつくじゃないですか。いつも後ろにいるくせに、なんかどうでもいい時前行ってるイメージあるんですよね、なんか。
はい。
そこじゃねえだろって時に前行くんすよね。
はい、そうですね。
ああ。で、俺マジでムカついたのが、はい、ホープフル中段から進めたのに、やよい逃げたでしょ、こいつ。ムカついて、俺ホープル買ってたんすよ。はい、前行くと思って、はい、ある程度前行ってなだれ込むと思って。したらホープフルで下げて、はい、なんか V ラインみたいな競馬して、はい、で、やよいし逃げたでしょ、こいつ。ふざけんなよと思って。はい、なんでホープフルで逃げねえんだよな。G1 で逃げろよな。どう考えたって。どう考えたって。
そうですね。
って思っちゃうんだけどね。同じことできんだったら。肌からやらねえってなったらいいんだけど、はいはいはい、一丁前に反省するからムカつくんだよ。だからホープフルを反省して、弥生賞でやってるわけでしょ。で、だけど、弥生賞で3着で反省したところで、ホープフルだったら G1 勝てたかもしれないのに、はい、結局 G2 3着止まりでお前にしちゃったんですよね。で、結局、この馬ってその後構想してんのって、はい、まあラジオ日経はまあまあ頑張ったと思うんですけど、新潟大賞典のドスロー逃げじゃないですか、はい、短期の。結局、前行ってる時に構想はしてると思うんですよ。やっぱり、もう、なんつうんだろう、その、能力足り、ポテ照明が若干ないから、その分どこでカバーするかって言ったら、もう逃げっていう、その、必殺技っていうか、もうずるい技を使って、うん、まあまあ、残してるっていうか。だから、それは新潟大賞典の後に、例えば、ここで本当に連チャンで S ですって、強いんですってなったら、七夕賞もう一回来るはずじゃないですか、逃げて、もう一回ポンポンと。来てもいいじゃないですか、その、強かったら。だけど、やっぱり、タラバス賞でも負けるわけだから、はい、やっぱ強くはないんですよ、この馬は。だけど、一応逃げっていうカード使えば、新潟大賞典とか、弥生賞3着とかあるわけだから、っていうのがあるじゃないですか、一応、2回逃げて。で、こういう時に、ペースもそんな上がんないところで、はい、なんかさっと、なんか前行って、残すみたいなのを、なんかこいつやりそうだなと思って、ムカつくなと思って、ちょっと気になったっていうだけなんですけど、基本的には、東京マイルっていう舞台に対しては、多分適性はない側なんで、中段下げた瞬間終わります、はいはいはい。毎日王冠とかそんな感じだったですよね。だから毎日王冠ちょっと怖かったのは、はい、こいつ逃げんじゃねえかなって、古川新潟大賞典が逃げて勝ってたから、うん、逃げれなかったら逃げれば打つんじゃないかなって普通に考えたら。だって、うん、無理じゃん、どう考えたら東京制覇で切れ負けするに決まってんじゃんと思って。で、だから外枠だったし、まあ、無理やり行こうと思えば行けるじゃないですか。内枠だったら前入られたら位置取れないけど、外枠だったらちょっとスタート悪くてもバーって押していけば逃げれるから、毎朝間はそれだけがちょっと怖かったんですけど、結局3番手で切れ負けして11着に負けて、だからここ4回ってもう単純に全部切れ負けみたいな感じなんですよ。全部スローで負けてるから、この、あ、まあ、七夕賞は反動で負けてるけど、毎朝間福島記念、中山金牌の負け方は全部スローで後ろだから負けてるだけなんですよね、この3回って。だからここで前行きそうな感じもするし、マクフィーだから僕は18以下の方がいいなってずっと思ってたんですよ。2000はちょっと長いんじゃないかなと思ってたんです。うん、新潟大賞では結局、スローで逃げっていうカードを使ったから残ってたけど、基本的にはマクフィーなんで、うん、マクフィーって基本1002とかの馬なんで、2000はちょっと長いんじゃないかなと思って。で、この馬、新馬戦1002で、それがめちゃくちゃ強かったから、だから僕、新潟2歳でも買ってたんですけど、まあ、これは5着止まりだったんですけど、でも、新馬がめちゃくちゃグイグイ感あって強かったし、っていうのあるから、別に、マイルとかでもいいんじゃないかなってずっと思ってたし、実際、6校とかで2着とかもあったんで、で、今回また短縮してきたんで、悪くはないと思うんですけど、距離も鮮度あるし。ただ、短縮になって前回が7番手から進めてるんで、普通に考えたら、まあ7、8番手ぐらい、例えば、なったら、まあ切れ負けで終わりです。
うん、
だけど、三浦空気読まないんで、この、周りとかも別にそんな、名称チタンぐらいしか前行く前いないから、 まあ、エンペラーズソードも、まあ、ある程度行くとは思うんですけど、その次ぐらい、3番手ぐらいにスッてなんかもしかしたら、なんかこういう時に限って、前行くんかいみたいな。押せよみたいな。その、なんかこっちとの呼吸がずれてる感じ？その、こっちがここでやれよっていうのと、そこじゃねえよっていうのが、こう逆になる感じって三浦にすごいあるから、だからここなんじゃねえかなってちょっと一瞬思ったんですけど。
そうですね。
そう。でもまあまあ、基本的には東京マイルって舞台じゃないから切りましたけど、これが例えばダービー卿だったら勝ってるかもしれないですけど、東京新聞杯だったからやめちゃったってだけなんですけど、あ、まあやめちゃったっていうか注意っていうか、まあこれ基本買わないんですけど、一応気になってるよっていう意味で注意ってしたんですけど、はい。はい、っていう感じですね、はい。はい。で、ウンブライルに関しては、これはもう完全に丸抜丸っぽくなってて、富士東京からの中山、内枠、包まれ負けからの、外枠、東京代わりで、これは全然いいんですけど、物理的に届かないんじゃないかと思って、下げた。注意止まりだったっていう。タイミングは OK。LK だし、と思って。っていう感じですね。
そうですね。
はい。はい、このままなんかラベルと被ってるんですよね、僕の中でずっと、なんか。だからずっとなんかね、ウンブライルって、北サンブラックっぽいなと思ってたんですけど、いつも名前見て、はい、あ、そうだ、こいつカナロアなんだと思って、毎回、そのたんびに、あ、カナロアだ、カナロアだと思って、毎回そのたんびに、修正するんですけど、記憶を。はい。これだってステルビオの下なんで、多分 L っぽいと思うんですよね。
はい。
はい。だから基本は、小回り、盆走後の広いコース代わりとかが一番いいと思うんですけど、うん、ただまあ、言うても、牝馬6歳で、カノアラの牝馬6歳なんで、あ、もういいかなと思って、重賞は。大丈夫かなと思って、で、後ろから行っていただければ、ちょっと物理的に届かないんじゃないかなと思って、まあ、ギリギリ切ったって感じなんですけど。はい。まあ、臨戦は悪くないと思って、タイミングは。
はい。
はい。他なんか気になる馬います？あ、ブエナオンダとかどうですか？そうだ、人気馬行ってきましょうか。マジックサンズとブエナオンダ行って終わります。あと、ラバンダぐらいまで言って終わりますか？マジックサンズいかがですか？
どれからにしますか？
人気順でいきましょう。
マジックサンズ、はい、まあ、これも、外差しで、
はい。
あるかなと思ったんですけど、
はい。
トロバトーレとか、ウォーダリヒトとか、の方を上に取っちゃったので、評価できなかったんですけど、
これってそもそも外差しするんですか？内からではなく。
豊さんが、インツキするかなーってちょっと思ったんですよね。イメージ湧かなくて。
なんか NHK マイルって
インツキら岩田
さん。インからじゃなかったでしたっけ？
はい、はい。G1 だから無理したのかなーってのもちょっと思ったんですよね。
ああ、なるほど。
だここで、そこまで、うん、無理して、打ちついて、ちょっとわかんない、どうなるかわかんないですけど、
はい。
外差しなら、外差し勢の中だったら、
僕はむしろなんかもう外差しっていうかもうイン狙って開かねえんじゃねえかなっていう方だと思ったんですけど。てかこじ開けられないというか。
いや、まあまあまあまあ。ちょっと、
うん、
いろいろ注文っていうか、結構好きな馬なんですけど。
いや、僕も好きな馬なんですよ。僕だってこれホープフル本命だし、はい、個体は評価してるんですけどね。サツキも強かったんですけど、僕はだからダービーで狙おうと思ってたら NHK まで先走っちゃって、あららっていう感じだったんですよね。
はい、はい。
バウンド延長で狙おうと思ってたら、ね、マイルで走っちゃったと思って。
そう。はい。
あそこでちょっと、計画がブレたんですけど、完全に。あ、あと、オフトレイルいましたね。オフトレイルいかがですか？
はい。
オフトレイル、
ね。これも追い込みいってね。
はい。
末脚強烈ですよね。
結構。いや、いい馬だと思います。強いと思います。
これもやっぱりマイルチャンピオンシップ頑張っちゃった側で、7番人気のチェック。ウォーターリフトと、どっちを取るかな、マイルチャンピオンシップ激走後の2頭でどっちかなと思って、まあそれだったら、勝ってる方を上にした方がいいのかなと思って、印を打つまでには至らなかった感じですかね。
うん、これもちょっと迷うよな、これも。いや、強いと思ってるんですけど ね、めちゃくちゃ強いと思ってるんですけど、僕、マイルチャンピオン買ってるし、それこそこれもうちょっと前にいたら、もうちょい行けた、ウォーターリフトみたいにできたんじゃないのと思ってて、ちょっとロスが多かったなと思ってたので、ただまあ、このままだから一番人気1着とか持ってないんですよね、未勝利以外。だから、 基本はやっぱ穴向きのタイプで、
うん、そうですね。
激走後に4番人気どうなのっていうとこなんですけど。1004本走後のマイルとかである程度前行ける下地みたいなのがあればまだいいんですけど、マイルマイルで後ろから後ろからずっと通過順2桁だと、で、生地構想しちゃってるから多分、前行くっていう選択を取りづらいと思うんで、多分出たなりにはなっちゃうと思うんですよね。安田で買いたいかな。なんか、とにかく強い相手に強いってタイプだと思うんで、どっちかっていうと。はい。
うん、なんか、C っぽいっていうか。
うん、このままなんか、やっぱり、相手の強弱関係ないっていうか、あの、負けるときは負けますよって感じなんで。
そうですね。
うん。っていう感じですか。じゃあ、まあ、ブエナオンダか。これはもう、来たらごめんなさいというか、もう、京都金牌基本的に勝ちも相性悪いし、
うん、
まあ、接戦後だし、
ね、はい、
まあ先行したかっていうのは悪くないんでしょうけど、僕は、前走もちょっと蓄積が怪しいんじゃないかと思ってたんですよね、疲労が。あの、10月、11月、11月で使ってたんで、うん、3回パッパッパッと使ってて、オープン、激走後だったんですけど、はい、4番人気になったことでなんとか耐えたと思ってて、3番人気だったら怪しかったんじゃないかなと思ってるんですけど、あとまあ、一応、重賞、初重賞っていうのもあったんで、コバ。ただ、今回もまた人気があんまないんで、
うん。
耐えれる可能性もなきにしもあらずなんですけど、人気しないイコール、
うん。
ストレス疲労がそんな残ってない説があって、だからその、人気しないってことはパフォーマンス評価されてないから、うん、前走の。前走のパフォーマンスを評価されてないってことは、うん、ストレス疲労はそんな残ってないんじゃないかっていう説ね。っていう、逆説的に。
うん。
だから意外とまだ耐えれるんじゃないかっていうのはあるんですけど、にしてもまあ一応0秒0差で、結構がっつりやったかなとは思っ、まあ、ペースとかそんな速くなかったんですけど、結構なんかランスとかも被せて、こう、かなりこう、勝ちに出たっていうか、川田がなんかもう、なんかもう、吉村を完全に閉じ込めて、なんか、お前なんか出せねえよみたいな感じで、なんかガチでやったな感があったんで、タイムとか、ペースとか大したことないんですけど、その内容としては結構、死音が乗ってるっていうか、その、川田の死音が乗っちゃってるっていうか、その、まあ、言い方悪いですけど、なんか、使ってるって感じ。その、なんか、自分の思いを、ちょっと馬に投影しすぎちゃってるっていうか、その、馬ありきじゃなくて、俺ありきで勝ったみたいな感じに見えたんですよね。だから、俺だから勝つみたいな。俺は川田様ですよっていう感じで勝ったから、その、なんか、馬を使って邪魔させたっていうか、その、なんつうの、優等生な勝ち方ではなかった。優等生っていうか別に、あの、競馬としてはこっちの方がいいんですけど、その、勝ちに行くっていう姿勢っていう意味では全然こっちの方が、称賛されるべきなんですけど、
うん、
まあ、馬には結構負担になっちゃったのかなっていうイメージで、その、だから、まあ、今回だからもう一回人気なさそうなんで、あれなんですけど、まあ、さすがにちょっと動けなくて、その前から使い詰めもあるんで、一応、オープン2回リステッドで2着3着っていうのもあるから、微妙に蓄積はあると思うんで、だからまあ、切ってもいいかなと思ったんですけど、どうですか？
まあ、その、オッズが思ったよりも上がってないっていうのは多分、大外枠があると思うんですよね。
あ、確かに。
で、外枠が、ダメっていう馬じゃないとは思うんですよね、別に。
はいはい、
外から。かぶされないで、うまいこと先行できちゃえば、全然あるかなとは思ってるんですけど、どうなりますかね、たけしジョッキーが。
あ、そうか、今回カードじゃないからね。
そうなんですね。うん、カードジョッキーが、キサラギの方の高い馬、高馬に乗る。
そうだ、エムズの方の取るか、はい。そっかそっか。
俺、前出していった方がいいと思うんですけど、いけない気もしてるんですよね。
はいはいはいはいはいはい。
人気ないんだら、そこまでストレス疲労が顕著に出ないかもしれないので、ありかなと思うんですけど、エンプラーズソードとかを評価しちゃったので、それ以上の印を打てなくて、ちょっと無印にしちゃった感じですかね。
じゃあ最後にラバンダ言って終わりますか？
どうしますか？僕からでいいですか？
どうぞ。
ラバンダ結構強い馬だなと思ってるんですけど、
はい、
シルバーステートなので、
はい、
揉まれない位置ですんなり、
はい、
外差しの馬場がいいタイプで、
はい、
やっぱり今回 D コース代わりで、しかも 1枠2番を生かせない馬質、
うん、
うん、これだったら全然外枠入って、去年のウォーターレッシュみたく外ズドンで届くか届かないかの方が競馬はしやすいと思うんですけど、
はい、
揉まれないところを番手、揉まれない番手とか位置取りを取れるのかなってちょっと思って、まあ、取れたら全然被されないでいけたらありかな、ダウン戦でもありますから、あるかなと思うんですけど、ブレーキを、いわゆるブレーキをかけないで、アクセル踏みっぱなしで、すんなり加速してたら強いタイプだと思うので、さすがにこの1枠2番は厳しいかなって。
あの馬って、なんか、シルバーステートでベーカーバードだから、本当だったら別に中山とかの方が良さそうな感じするんですけど、なんかやたら早い上がりのスローペースのレースで適性見せちゃってますよね。だから、前走とかは、まあ、そのアイルランドの反動があったのかちょっとわかんないですけど、まあ、かかって競馬に全くならなかった、まあ、短縮でペース上がったのに前行っちゃって、かかっちゃって、全く制御つかなくて負けちゃって、で、だからまあ、エースとかも持ってる馬だと思うんですけど、はい、で、今回はまあ、ストレス疲労とかないし、感覚負けてダウンだし、アイルランドトロフィーみたいな感じで行きましょうってなった時に、本当のスローで上がり勝負みたいになったら、行けそうな気はするんですけど、まあ、生地逃げ馬とかもまあまあいるから、はい、ある程度流れちゃうってなったら、32秒ってよりかは33秒後半ぐらいの上がりの中で、いい素足持つ馬みたいなイメージの馬が来るんじゃないかなと思ってた時に、ちょっとずれるのかなっていう感じ、
うん、
なんかもう今スローに特化しすぎちゃってて、僕はね、シルバーステージだから結構、これってもともと逃げてたりしてたじゃないですか。前行く位置取りかけてたりとかしてた馬だし、フローラとかでも3番手とかなんで、僕はある程度平均的な足使った方がいいんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、その、阪神牝馬とかアイルランドとか見てると、まあ、早い上がりにもすごい対応できてる馬だから、で、前走が前行ってかかって負けちゃってるから、多分、鞍上も後ろからだと思ってると思うんですけど、今回、例えば、下げた時に、まあ、馬群はとりあえず置いといて、そんなにペースが例えば上がんなかった時に、単純に、一取りからきついかなっていう、物理的に、っていうのもあるかなと思ってて、うん。
やっぱり1800-2000の方がいい気がするんですけどね。
ああ、なるほど。マイルはちょっと短いんじゃないか。
そうですね。
いや、そんなもんってことで。はい。サルバムとかもちょっと気になったんですけど、まあ、ちょっとさすがにきついかなと思って打ちませんでした。でも副賞1点ぐらい買ってもいいかな。はい、応援で。じゃあ、おさらいいきますね。ブライト本命、エンペラーズソート、太鼓エルトンバローズ、黒三角ミッキーゴージャスで、注意でシリウスコルトとウンブライルです。そして、マンスリーゲストの月光さん本命、サクラトジュール、太鼓ウォーターリヒト、黒三角シャンパンカラーは、白三角さんといて、エンペラーズソード、ミッキーゴージャス、プロバトーレ、そしてアイで、名称チタンとなってます。まあ、なんとかなるでしょう。はい。じゃあ、エンディングいきます。
エムラジ、未公開ジングル。
初めてのお使い的な感じで AV を買うっていうの初めてやるってどうですか。タケヤさん今人生で AV 買ったことない
ないないのよね。
タケヤさんでも実際問題、例えばじゃあなんか富豪みたいのがいて、じゃあいくらあげるからやってよって言われたらいくらだったらやります。
何を。
AV 買いに行く。
いや別にそれ1万円あげるって買いには行くけれどもさ。
余計
するけれどもさ。
1万円で行くんかい。そこは
今そもそも AV 売ってるとこすらないやろ。
いやでも DVD だったらありますよ、まだ全然。ブックオフとか。
あ、本当に。あ、そうなんや。
ブックオフにあのほら18禁コーナーみたいなのありますもん。
あ、そうなんやね。
あります、あります、全然。エンディングのコーナー、イエーイ、
イエーイ。
はい、じゃあ如月賞1等だけ。 まあ、僕は M2 ビギンだと思いますよ。多分勝つと思います。
強引2スカイで。
はい。これはシンバが強かったんで。
ちょっと、まあ、9頭立てで、これは単勝買うか、生まれそう流しの、勝代わりに生まれそう流しにするかは考えますけど、エムズビギンが、ちょっとゲート怪しいかなってちょっと思ってるんですよね。
はいはいはい。
ゴインツスカイは、ゲート出た後にすぐ隣の前に寄られてフリーがあって、最初のコーナーですか、1コーナー入るときも隣の前に寄られてフリーがあって、位置取りを悪くしちゃったので、新馬戦ぐらいの位置、中台より前の位置も取れる馬だと思うので、まあ、これかな、これからラフターラインズが悩んだんですけど、
はい、じゃあお知らせいきますね。
はい、
この番組では皆様からのメールをお待ちしております。コーナーいっぱいやってます。ちょいつちょい討論会ね、競泳マーチよりちょっと強い馬、今の時点でもう結構3通ぐらいいただいてるんで、
ありがとうございます。
次回やりましょう。
お題出しといてなんですけど、自分も送ります。
はい、お願いします。そして、あなたの思い出の馬ね、今、もう一ついただいてるんで、次回もやりたいと思いますんで、皆様、おってください。競馬事業仕上げも、一通もらってるんで、これも来週やるんで、お願いします。
お、
はい。メールはですね、番組ブログのトップページ、お便りコーナー紹介というところありまして、そこにメールフォームがあるんで、そちらがよろしくお願いします。はい。メールを採用された方でステッカー欲しいという方は、住所、郵便番号、氏名を添えてくださいね。それでは、そろそろお別れといたしましょう。お相手は、とりあえず、ウィン5、キャリーオーバーしてるから、会うつもりのブライトと。
日曜日も、今週は仕事なので、仕事終わったら選挙に行こうかの決行でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。